子供新聞5号、6面。いろいろ学んだ、ドイツフェスティバル。ドイツ文化をもっと知りたい、私たち、子供新聞は、11月1日に青山公園で開催された、ドイツフェスティバルに参加しました。プレッツェルやソーセージ、ワインやなどの食べ物や飲み物を売っている店がほとんどでしたが、ドイツの小物や文具を売っている店もいくつかありました。ステージでは音楽が流れていて、みんな話しながら食事を楽しんでいて、とても盛り上がっていました。ドイツフェスティバルに行ったことで、ドイツのことをよりたくさん知れたと思います。また、思ったより興味深く、ドイツの文化のことをもっと知りたいと思うきっかけになりました。小6、TO 記者。ドイツと日本は仲良くなろうと努力中。メインステージではドイツ大使館の方が来て話してくれました。ここではドイツの味にすごく近いドイツ料理があり、驚きました。例えば、カリーブルストやフラムクーヘンなどです。また、日本で仕事をしているドイツの方に話を聞いたところ、日本はドイツよりも休みが少ないそうです。ドイツでは、普通の有給休日と病気での有給休日が区別されていて、病気で休んでも給料が入ってくるそうです。ドイツとは少し違うところがあるけれど、ドイツと仲良くなりたいという思いが伝わってくるお祭りでした。正午、MF 記者。ドイツのお祭り、ザンクトマーティンデーとは子供たちがランタンを持って街を歩くドイツのお祭りです。成り立ちは、マーティンという人が、街で寒さに震えている人に、自分の上着を刀で二つに切って、片方を上げたことが始まりです。ランタンには、社会にも、明かりを灯そう、という意味が込められています。マーティンの優しさが、長く残っているお祭りでした。これから先も、ずっと続いてくれたらいいなと思います。小4、NM 記者。日本のハロウィン&ドイツのハロウィン。日本やアメリカは仮装をしてお菓子を入れる袋を持ってトリックオアトリートと言ってお菓子をもらいますよね。でもドイツのハロウィンは少し違います。ランタンを自分たちで手作りして子供たち全員で歌いながらザンクトマーティンと言って街を歩き回ります。これは普段ケーキのようなお菓子を食べられない人にお菓子を配っていく行動です。正午、YT 記者。ドイツの食文化とサッカー、会場からは、とても食欲をそそるようなドイツの食のいい香りがし、僕も一品食べてみたら、すごく美味しかったです。皆さん、ドイツのサッカーリーグ、ブンデスリーガというものがあるのを知っていますか？ブンデスリーガは、日本でいう J リーグみたいなものです。ドイツの強豪選手らが集います。また、ドイツはワールドカップで優勝したことのある、とてもサッカーの強い国です。実は、ブンデスリーガに日本選手が数名います。香川、大迫、原口選手など、他にも、たくさんの選手がドイツでサッカーをしています。ぜひ、ブンデスリーガでも活躍してほしいですね。期待して待っていましょう。正午。SS 記者。ドイツの料理、ドイツの食といえば、ソーセージです。ソーセージの歴史は、ハムよりも古く、ホメロスのオデュセアにも登場します。その時は、ヤギの胃袋に血と脂身を詰めた兵士の蛍光食として出てきます。他にも、ドイツフェスティバルには、様々な料理が並んでいました。また、ドイツには、プレッツェルやジャーマンポテトなどもあります。プレッツェルは、もちっとした食感が美味しく、ジャーマンポテトは、ドイツの方のおすすめ食品です。日本とドイツの違い、自分と人の違い、このようなことを認め合うことで、新たな考えが浮かび、世界平和につながっていく、と僕は考えます。中1、MA 記者。インバウンド&車椅子体験取材。勇気を出す。11月18日、車椅子に乗って、湯島を取材しました。車椅子で急な坂を下るのには、後ろを向いて、パートナーにブレーキをかけてもらいながら下るので、怖かったです。段差、 点字ブロックでこけそうになってしまいました。視覚障害の人にとって点字ブロックはとても大事だけど、車椅子利用者にとっては不便でした。もしパートナーがいなかったらとても大変でした。この思いを持ち、勇気を出して車椅子の人を助けたいです。正午、MO 記者。車椅子は乗っている時は楽ちんだけど、押している時には段差や階段があると段差を越えたり、階段だったらエレベーターに乗っていけないから大変でした。もし車椅子で困っている人がいて、そこが階段で周りに誰もいなかったら、そばにいる人で一緒に運んで困っている人を助けるようにしたいです。章4、HA 記者。おすすめのガイドツアー。今回、観光ガイドの野崎和彦さんと森康江さんに、学問の聖地、湯島コースのツアーをしていただきました。おすすめのツアーを聞くと、森さんは、今回の学問の聖地湯島コースが一番最初にそのルートを覚えたので、そこが好きだと言っていました。野崎さんは、樋口一葉ゆかりの地コースや、水と緑の関口コースでは、景色が綺麗だそうです。ガイドツアーは、2人以上から申し込めるので、ぜひ参加してみてください。その時に合わせたツアーにしてくれ、ちょっと笑いがあったりと、ツアーというものは楽しいものだと感じました。正午、CK 記者。観光ガイドさん、今回、車椅子で巡るということと、子供がいるということで、凸凹の道を少なくしたり、絵を使って楽しく説明したり、いろいろな配慮がありました。お客様に安全に楽しく文京区のことを知ってもらうために、お客様のペースに合わせてガイドをしているそうです。最後に、なぜガイドをしようと思ったのか聞いたところ、文京区の歴史を調べたら、とても面白かったので、他の人に伝えたい、と思ったからだそうです。また、達成感を感じるときは、お客様に感謝されたり、心が通じたりするときと言っていました。皆さんもガイドが終わったら、必ず感謝をしましょう。今回、観光した湯島と神田を巡るコースは、湯島聖堂が私は一番の見どころだと思います。正午、KF 記者。障害のある方に対しての行動。車椅子に乗って別の記者が体験したことですが、エレベーターから降りるとき、早く降りることができなかったからか、待っている方が文句を口に出したそうです。私は同じ人間同士で、ただ障害があるだけで、そんな感じで受け止めていいのか、と思いました。ですが、きちんと考えてくれている方々もいました。少し避けてくださったりと、先ほどの方とは違う形で受け止めている方々もいます。今後の障害のある方に対しての考えを一度考え直さなければいけないと思います。正午、CK 記者。車椅子を運転するときの注意点。電車とホームの間はすごく間が空いて乗り降りが特に大変でした。車椅子に乗っていない人だと首を回して周りを見ることができるけれど、車椅子を回して、車椅子に乗っている人でも、周りが見られるようにしてあげるとよかったと思いました。また車椅子を押す機会があったら、今日やったことを活かして、やってみたいです。正午、RM 記者。インバウンドと配慮。インバウンドとは、外国の方が日本を訪れる旅行を指します。その国について知るためには、ガイドさんが必要だと思います。その場所について詳しく話をしてくれるため、多くの情報を得ることができ、安心、わかりやすさを意識しているガイドさんは、旅に欠かせない存在だと考えるからです。そしてオリンピック・パラリンピックの時に活躍できると思います。外国の方は神社や寺も観光するでしょう。しかし、階段の多い神社などは、車椅子の方は上に登れません。僕は車椅子に乗る体験をして初めて気づいたことがあります。それは日本の神社にある段差が車椅子の人にとって不便であるということです。だから2020年までに 車椅子の人が神社などに参拝できるよう配慮が必要です。また設備を整えるだけでなく、困っている人を見かけたら、自分から助けに行くようにしたいです。注意、経営者。